聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書9章24節からお読みいたします。さて、ユダヤ人たちは盲人であった人をもう一度呼び出していった。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。すると彼らは言った。あの者はお前にどんなことをしたのか、お前の目をどうやって開けたのか。彼は答えた。もうお話ししたのに聞いてくださいませんでした。なぜまた聞こうとなさるのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。そこで彼らは罵っていった。お前はあの者の弟子だが、我々はモーセの弟子だ。我々は神がモーセに語られたことは知っているが、あの者がどこから来たのかは知らない。彼は答えていった。あの方がどこから来られたかはかあなた方がご存じないとは実に不思議です。あの方は私の目を開けてくださったのに。神は罪人の言うことはお聞きにならないと私は承知しています。しかし神をあがめ、その御心を行う人の言うことはお聞きになります。生まれつき目が見えなかった者の目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。あの方が神のもとから来られたのでなければ、何もお出来にならなかったはずです。彼らは、お前は全く罪の中に生まれたのに、我々に教えようというのか、と言い返し、彼を外に追い出した。今朝はイエス様と出会って、その使命に生きる力強さについて学びたいと思います。先週に引き続き、ヨハネ福音書9章です。生まれつき目が見えなくて、仕方なく物乞いをして生計を立てようとしていた男性が、突如、救い主イエス様に出会って、目を開けてもらったというところです。その後のやり取りから、この男性がもともと信仰深い人物で、神様の力さえ受ければ自分の目は開けてもらえるんではないかと信じていたことがわかります。そして救い主に出会って、積年の願いが叶い、悲願を実現してもらうに至りました。とても純粋な男性でした。神様は真実な方で、弱い者の祈りを聞いて実現してくださると信じて疑わなかった、そういう方でした。人々は前に盲人であったこの男性を、当時の宗教指導者であったファリサイ派のところに連れて行きました。男性は次のように言って経緯を説明しました。15節です。あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。ありのままを証言しました。ところがファリサイ派の人たちにとって、この男性の証言は都合の悪いものでした。ファリサイ派の人たちは人間的には力のある人たちで、勉強がよくできて努力家で、今で言うなら学問を修めて修士号や博士号を取ったような、さらに家柄もよくて立派な人たちでできていたグループでした。そんなふうに立派な人たちの集まりであったにもかかわらず、そのグループには闇が潜んでいました。 現代でも政治には闇があり、ビジネスの世界にも隠れた取引があり、学校の先生や宗教家にも弱点があるように、当時のファリサイ派、エルサレムの宗教指導者の間にも闇がありました。自分たちは神に従う立派な人物だ、立派な人たちのグループだ、そんなふうに言っていながら、その実はやってくるはずの神様が約束された救い主、メシアの助けを求めてはいませんでした。何が問題かというと、自分たちがお仕えしている、信じてやまない天地創造の神が救い主を使わすことで人間の問題を解決してくださる、人間を救おうとされていたにもかかわらず、その神様の愛情の塊である救い主に頼るということを全くしていなかったという点だったのです。神様の助け舟、神様の愛情の塊である救い主なしに、自分たちの頭脳と努力によって神様を満足させられるのではないかと考えてしまっていました。自分たちは一般人と違うんだと、我々のように神を喜ばすことのできるユダヤ人は他にはいないんじゃないか、自分たちこそ罪汚れたから、汚れから清められたエリートではないかというふうに思ってしまっていました。それに対して、ほんの30分ほどぐらいまでぐらい前までは盲人だった男性が目の前にいました。救い主がいなければ、助けてくだされなければ、自分はどうやって生きていけようか、そういう人物でした。しかしファリサイ派の人たちは、その男性が持っていないものに囲まれていました。さまざまな点で恵まれ、社会から尊敬され、良い地位に上り詰めていました。その結果、ファリサイ派の方々は目が曇ってしまい、救い主がもたらした新しい現実を受け入れることができませんでした。目の前に目を開けてもらったばかりの元盲人が立って、ありのままを証言していたにもかかわらず、それを受け入れることが、認めることができないでいました。なぜならば、認めると自分たちの嘘がバレてしまうからでした。イエスという青年が彼らにとっては邪魔でした。イエスやイエスに癒されたという人たちがいなくなれば、自分たちは安泰だろうにというふうに思ってしまっていました。ついには癒されたその盲人に聞くだけでは埒が明かないということで、両親まで呼び出して証言させましたけれども、両親は、息子は大人なので本人に聞いてくださいというふうに、取って返されました。こうして再び目を開けてもらったその男性を尋問することになりました。9章24節からです。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っているのだ。なんで知っているのかというと、ユダヤ人がこれは聖なる日で労働してはいけないと言われていた土曜日、安息日に癒しの働きをしてしまったから、そんな人は罪人だというふうに決めてかかってしまっていたのです。で、この尋問に対して、目を開けてもらったイエス様に新しい人生を切り開いてもらった男性は、たじろぐことなく25節次のように答えました。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。 どうやって見えるようになったのかと聞かれる。前と同じ質問をされると、元盲人は次のように反撃しました。27節。もうお話ししたのに聞いてくださいませんでした。なぜまた聞こうとなさるのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。元盲人はとても純粋な人物でしたので、ファリサイ派の政治力学に通じてはいませんでした。そんなにあの方のことを知りたいというのであれば、あの方の弟子になりたいということなのか、そんなふうに勘違いしてしまいました。痛いところを突かれたのはファリサイ派の人たちでした。自分たちは預言者モーセの弟子だが、お前こそあいつの弟子だろう、そんなふうに言いました。そしてあの人がどこから来たのか我々は知らないというふうに証言してしまいました。おかしいと思ったのはこの元盲人の男性でした。ファリサイ派の嘘、旧証を瞬時に見破って30節でこのように言いました。あの方は私の目を開けてくださったのに。31節。神は罪人の言うことはお聞きにならないと私は承知しています。しかし神をあがめその御心を行う人の言うことはお聞きになります。神様からたくさん恵みをもらった男性はこんなふうに神様の真理を明かししてくださっていたのです。この元盲人は旧約聖書の預言者たちのことをよく知っていたと思います。創世記のエノクやノア、サムエル記のダビデ、列王記のエリアやエリシャ、そういった預言者が神を心から崇めて神様と共に歩んだことによってさまざまな奇跡に預かっていたということをその時思ったと思います。そしてイエス様が自分にしてくださった奇跡と結びつけてこんなふうに語りました。自分自身も物乞いではありましたけれども、他人に嘘をつかず自分だけ神だけに希望を持ってまっすぐ生きてきた。それによって今日報われて積年の祈りが聞かれ目を開けてもらった。やっぱり自分の知恵や人に頼るのではなくて神に頼るというのがそういう人生が正しかったんだというふうにこの男性は思ったに違いありません。その結果、神は罪人の言うことはお聞きにならないと私は承知しています、しかし神をあがめその御心を行う人の言うことはお聞きになります。御子であるイエス様が神をあがめる人、そして自分も神をあがめる人だ、重ね合わせてこんなふうに証言をしたのでした。一回の物乞いが当時社会的地位を誇っていたファリサイ派の人たちを言いまかし圧倒した、そういう力強い証しの場面がここに現れています。天地を作られた神はこのようにして救い主に出会って祝福された方々を用いて救いの歴史を推し進めてくださっています。教会の歴史、救いの歴史というのは必ずしも社会で尊敬される人物によってなされるわけではありません。神はかえって知恵ある者に恥をかかせるため世の無学な者を選び、力ある者に恥をかかせるため世の無力な者をあえて選ばれる方です。現代の教会においてもヨハネ9章と同じようなことが起こっています。社会的に立場のある方が 良い働きをするとは必ずしも言えません。また聖書について詳しく調べて勉強をたくさん積んで、学位まで取って名の知れた人物になったとしても、意外とイエス様の素晴らしさ、イエス様という真理、イエス様の本質を見逃してしまうことがあります。学問の知識が邪魔になって、聖書の御言葉に頼る心が薄くなってしまうからだと思います。それに対して立派な学校を出なかったとしても、イエス様に頼り、イエス様の御言葉に素直に従って神様と共に歩むという素直な方々は力強い証しをしてくださるものです。私たちの教会学校の説教を聞かれるとそれがよくわかると思います。素直に神と共に歩むことの素晴らしさが各説教者の言葉から聞こえてきます。一途に神様を求める人、そういう方がイエス様に出会って周りに大きな影響を与えるように変えられていきます。神と共に歩むことが私たちの信仰生活にとって大切だということが分かります。私たちこの数百年の間振り返ってみますと、資本主義という価値観に支えられた社会に生きてきたということを思い起こさせます。自分の欲しいものが手に入るように、自分の夢が実現するように、社会が発展すれば、経済が発達すれば、私たちは幸せになる、欲しいものを欲しい時に手に入れることができる、そういう思いを実現させてくれる社会システムがいいのだということで、今では多くの方々が資本主義のあり方というものをいいものだと言ってしまっていると思います。夜中にアマゾンというインターネットのサイトに行って注文すれば、翌日の午後には欲しいものが家に届くというシステムが出来上がっています。このシステムは裏を返せば、欲望を肯定し経済発展を通してその欲望がうまく実現するようにというふうに構築された、作り上げられたシステムだということが分かります。人間の欲望は際限ないものです。それを満たすには産業を高度に発達させるためにたくさんの犠牲を積み上げていかなければなりません。物を安くするためには大量生産しなければなりません。大量生産ものされたものは大量に消費されなければ社会は回りません。東南アジアの森林は過度に伐採されて、石油や鉱石が掘り尽くされて、環境汚染でどんどんと自然は破壊されて、地球はどんどんおかしくなってきています。京都議定書を定めた時から二酸化炭素の消費、発生を抑えようと、世界各国が合意、ほとんどの多くの国が合意したわけですけれども、それから今日に至るまで毎年毎年二酸化炭素の発生の量はうなぎ登りと言えるほど全く抑えられる気配を見せず増え続けています。一部の人たちも奴隷のように働かされて今のシステムができています。大きな町にあるファーストフードの店の前にを通りかかると、ほぼ必ず店の前に大きなバッグを抱えた自転車のお兄さんが待機しています。インターネットで注文さえすれば 数百円多く払うだけで、ハンバーガーを店に行かずして家でも食べられるという制度が今できてきています。たとえその自転車のお兄さんが交通事故に遭ったとしても、注文した方もそのシステムを運営している方も保険料一つ払わなくて済むようになっています。自転車のお兄さんの自己責任で事故が起こったということになっています。欲望至上主義ともいえるこの資本主義の世の中では、多くの人たちの犠牲によってそのお金を払う人の欲望が実現する形になっています。私たちの欲望が尽きることを知らないので、この地球が、私たちが寄って立つこの地球の環境は台無しになるまで、その資源が掘り尽くされるまで社会発展を続けなければいけないように定められてしまっています。資本主義というのは欲望を最後の最後まで肯定するような一つの宗教ではないかと思うに至りました。反対にキリスト教は何をしているかというと、神様の力によって変な欲望を制御してもらう、コントロールしてもらって、神様に人間が合わせようということを教える宗教です。資本主義と対立するような教えです。全世界の人たちが自分の欲望に素直に行きましょうというお祭りをしている中で、私たちはいや、そうではなくて神様に自分をコントロールしてもらいましょうということを説いているのです。欲望が世界を滅ぼすと私たちは薄々知っていながらも、2000年前のファリサイ派の中に闇があったように、私たちのこの社会にもこのまま経済発展を続けていっては自分たちのこの惑星が滅びてしまうかもしれないということに薄々気づいていながらも、私たちは当時のファリサイ派と同じように現実を直視する力を失っています。神様にコントロールしてもらうんだよ、教会が言ったとしても多くの方々が耳を傾けることができない。それは世界がみんなで欲望を肯定するという数百年来のある意味宗教と言っていいものだと思いますけれども、それで私たちみんなで踊らされているからなのです。このようなみんなでお祭り騒ぎをしているような現代にあって、イエス様の救いに人を導けるような力が私たちにあるとすれば、それは私たちがイエス様と出会うという、目を開けてもらった盲人が出会ったように、私たちも同じようにイエス様に出会う、その教えに素直に従う中でイエス様に出会うという、でそういうことが大事になってきます。盲人だった男性は目を開けてもらうことで圧倒的な恵みを神様からもらうことができました。自分に罪があったわけではなく、ただただ神様の御業が、ご栄光が現れるために、彼は物乞いという形で社会に踏みにじられるような立場でその半生を送っていました。しかしひとたび目を開けられると、その彼の証言というのは当時の社会構造を吹っ飛ばしてしまうほどの大きな衝撃を当時の社会に与えることができました。現代にあって私たちキリスト者も一人一人力が弱いもの、イエス様のことを伝えても周りの人たち誰も聞いてくれないと思ってしまうような状況ですけれども、しかしもし私たちにイエス様が出会ってくだされば、私たちは変えられるのです。 主イエスの平和が今週も皆様と共にありますように。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。少しでも自分の生活が良くなればと思って私たちは人生を歩んできましたけれども、しかし私たちの心の中の闇は、経済発展、社会の発展が急激に進むことで自分たちが寄って立つこの地球をも破壊し尽くそうとしている、その闇を見てくることができませんでした。お金があと1割増えればどんなに幸せだろうと思うことはしばしばあります。しかし自分の小さな儚い欲望を実現することによって、環境が壊れ、また虐げられている方々が苦しみを受けるということを思い起こします。そのような欲望によって楽しみを見出すのではなく、イエス様に出会うことによって楽しむ、イエス様を賛美することによって楽しむことを私たちに教えてください。そしてイエス様との出会いが、私たちを通してあなたが救いの歴史を、新しい歴史を作っていく助けとなりますように。全世界の、今日世界うつずうらうらで行われる礼拝を用いて、あなたが平安と栄光を一人一人にお与えください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。